少年期スペイン語を身につけた彼は、9歳でビニヤン校に入学した。この学校の授業はスペイン語で行われていた。その後、16歳でマニラにあるアテネオ学院、現在のアテネオでマニラ大学に入学し、農学と土地測量の技術を学ぶ。お母さんの目が失明の危機と聞くと、お母さんの目を治すため、サントトマス大学医学部にも入学をした。スペインは、フィリピンを植民地にしていた時代に、教育機関の整備を行った。そこで学べる学生たちは、スペイン人の子弟たちで教育言語もスペイン語で行われていた。1863年になってようやくフィリピン人の入学も許可されたが、その入学は一部のフィリピンの裕福な子供たちに限られていた。そんな中、1870年にリサールは9歳でビニャン校に入学したのである。そこは白人の世界、話されるスペイン語はリサールにとっては外国語、タガログ人のリサールにとっては厳しい毎日であった。スペイン人とタガログ人の違いは何かと考え、皮膚の色が違うだけで、能力的にも精神的にも根本的には差がないと確信し、勇気を持って勉学に励んだと言われている。19世紀は白人支配の世紀。白人は優れていて有色人種は劣っているという世界観の世紀である。少年のリサールがこのような価値観を持ったということは、彼が優れた少年であることを物語っている。民族支配、民族が他民族を支配するということは、どのようなことなのかを考えてみよう。人間の歴史は、この民族支配の歴史と言ってもよい。そのことが間違いであり、多くの悲劇が繰り返されてもきた。先人たちはその間違いを指摘してきたが、現代社会においても争いや戦争は一向になくならない。その理由は、人間の悲しさが似あるのかもしれない。人間は、大昔から食料や水を求めて部族間で激しい争奪戦を繰り返し、力強い者が国家を作り、さらに争いを繰り返して、多民族を支配していく世界が続いてきた。大航海時代を経て世界も広がり、やがて産業革命が起こり、近代社会になっても、力を手にした国は、力を持たない国々を次々と植民地化し、その範囲を拡大し、支配を続けてきたのである。それでは、支配をしてどうするのだろうか。支配する対義名分はともかく、資源の争奪である。資源とは、食料、人、土地、財宝、文化遺産、利権など多くのものがあり、ストレートな言い方をすれば、まさに、泥棒する世界なのである。古来からの教えには、モーセの実戒には、隣人の財産を欲してはならない。仏教の誤解には、不忠投戒、不忠。投戒他人のものを盗んではいけない。と教えがあり、親からも、泥棒は悪いことであると教えられてきた現代でも、この力の理論は、反省することなく変わらない。例えば中国が隣国チベットを支配し、ウイグル民族を力で支配するのも、その地域にある豊富な資源を支配するためである。チベット高原の凍土地帯に巨額のお金をかけ、製造鉄等を作ったのも手に入れた資源を運ぶためである。ウイグル民族を力で支配するのも石油の利権を手に入れるためである。この力の理論は悲惨な悲劇を作り出す。争いで傷つく人々、支配され奴隷化される人々、財産を奪われる人々、など歴史の悲劇が幾度も繰り返されている。今、その最たる力が原爆である。 原爆は一瞬にして、人をはじめすべてのものを破壊する。力の理論で手に入れようとしても、何一つなくなるのである。そんな世界を迎えても、まだ気がつかない人々が大勢いるのも現実である。